常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと依田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、始まりました。
はい、
あれ、ケンケンさん、最近こう頼まれて人前でお話しする機会が増えたぞみたいなちょっと噂を聞いたんですけど、その辺ってどうなんですか？
そうなんですよ、もう喋るの全然得意じゃないんですけど。
そんな
ってなるじゃないですか。でもやっぱりね、それこそポッドキャストようやくもう高野さんの力借りていろいろ引っ張り出してもらって喋れるようになりましたけど、うん、台本ないとなかなか喋れない。踊りはね、踊りの表現は考えますけど、
はい、
言葉ってまた伝え方って難しいじゃないですか。
状況や集まってる方とか、うん、うん、絶対頑張ります
ね。そうなんですよ。そう、今回ちょっとね、一件こう依頼があって、お受けした、その、講話で、はい、まあ、ちょっと私初めての体験がいろいろあったので、はい、ちょそのあたりのお話を今日はちょっとしようかなと思うんですけれども。
聞きたいです。お願いします。
ありがとうございます。いろんな交流会の方たちが集まる。
はい、
なんかどこの交流会ではなく限らず、なんかそういう人たちが集まって、ゲスト講話の話を聞きながら、うん、こうみんなで交流しましょうっていう、その地元の経営者さんたちが集まるランチ会がありまして、
はい、
で、そこにちょっと登壇してもらえないかっていうところで受けたんですけども、ちょっと時間がね、45分だったんですよ。で、私が所属してるそのビジネス交流会のプレゼンテーションって、最長で10分。
はい、確かに。
どっちかっていうと、10分の中に何を言おうかな、何詰めようかな、うんうん、ちょっとパワーポイントみたいなのを使って、台本作って、はい、で、今日はここをお話ししようっていうのを組み立てたりとかするのも、こう、ちょっといろいろ考えて事前準備してっていうのが、はい、10分って、まあまあ長いけど、なんか、乗っちゃうとちょっと足りないぐらいの、
うんうんうん。そうですね。
でもそれ45分ってね、まあまあ長いぞって思う。
長い。確かに。しかも相手も飽きちゃう可能性が出る時間ですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、それでまあちょっといろいろ考えたのが、はい、動画ですよ。こうなったら動画ですよ。ダンスといえば動画でしょっていう。
素晴らしい。出た。
秘密。極力こう喋る時間を、なんとかこう、飽きさせないために。
うんうんうん、
あとは、ビジネス交流会には、ちょっとふさわしくないような、ちょっと度肝抜くような、タイトルとかだったら、ちょっと面白いかなって思いながら、いろいろ考えたんですよ。
はい。
で、もちろんその、お仕事の話をするセクション。自分の自己紹介をする、生い立ちなんかお話ししたりするセクションと。
はい。
あと、今後の話をする場所。なんかいろいろこう構成考えて。タイトルをですね。神様、仏様は見ている。
仏様もついた。
そう。そして、サブタイトル。26回目のデジャブっていう。なんやねんこれっていうところからちょっと入ってったんですよ。
はい。
まあ、とりあえずつかみは OK ですよね。
うんうんうん。
こいつ何喋るんだっていうところ。で、いきなり見せられるのがダンスの動画っていうね。
脈絡がめちゃめちゃ最初からわかんないですね。
そう、だからもうそっからね、どうやってね、その、神様、仏様とね、デジャブに持っていくのかっていうの
は。どう繋がるんだろうっていう。
そこだけはね、考えたんですよ。まあまあ。
うんうん。
最後どうやってオチを落とすかっていう。はい、そうやって考えると、まあ大体動画の尺は長いもので4分ぐらい。
うんうん、
で、発表会が終わったばっかりだったので、素材はいっぱいあったんですよ、動画の素材は。なんかスタジオ CM みたいなのも作ってたので、
はい、
なんか2分ぐらいのものが1個とか、
うんうんうん、
ピラティスの動画なんかもあったりとかして、なんかそういうのをちょっといろいろ駆使する中で、やっぱお話の内容を持ってったんですね。なんかすごい思ったのが、やっぱり日本人って日本の話って好きだし、
うん、
なんて言うんだろう、こう、 自分にも置き換えれる話って、なんかこう、一番響きやすいのかなっていうのが。で、結局どうやって神様、仏様に持っていったかっていうと、海外に行った時に、その自分が一番最初に海外に行き出した時に感じたのが、なんかその、日本人ってあんまり宗教観ってないじゃないですか。宗教の話をするつもりはなかったんですけど、例えばクリスチャンがいたりとか、ね、イスラム教徒の方がいたりとか、で、何か申し込み書書いたりするときなんかは、宗教の欄ってあるんですよね。一番最初に、あ、私って日本人だから仏教になるのかなって思いつつも、日本ってなんかひな祭りや鯉のぼりやるけど、なんかクリスマス会やったり、結婚式教会であげたり、
確かにな
ん
混ざって
か
る。
最近じゃあちょっとハロウィンとかそういうのもあったり、結構多国籍じゃないですか。
確かに。文化そうですね。入り乱れます
もう、
ね。
だからそれにね、違和感を覚えて、で、結局日本人である私たちがどう表現するかっていうところで、結構こう若い年齢ながらにも、その日本人である自分っていうところを意識したよっていう話から入ってったんですね。そう。で、この私のこう、突き詰めていって、そんな、なんでそこまでダンスやれるのかみたいな、その役割とか、そのなんか自分が生まれてきた意味とか、ちょっと深くはなっちゃうんですけど、なんかその自分が果たさなきゃいけない役割って何だろうっていう観点とダンスを照らし合わせてお話をしてったんですね。で、最終的には、なんかみんな結構こう、なんて言うんだろう。アファーメーションとか、何そういう、こう願いが叶うとか、半分占いっぽい話って、まあまあ好きじゃないですか。
そうですね。
そう。なので、自己暗示の話をちょっと入れてみたりとか、あとは、いつも高野さんにお話ししたかもしれないですけど、デジャブの話ですかね。考えすぎて夢にまで出てきちゃう。
言ってらっしゃいました。
そう。だから夢が先か、現実か先かちょっとわかんなくなっちゃうこと。実際は今年に関しては、発表会終わった後に発表会夢の中でもう一回見たんですよ。だからもうね、どっちが先かよくわかんない。でもそれも、なんて言うんでしょう。自己暗示をかけると、やっぱりどうしても行動が変わってくるから、やっぱ自分の思いが、こう、現実の思いになりやすくなるよってことを言いたかっただけで、言葉としてデジャブって言葉を使ったんですけど、やっぱみんなそこにものすごい反応してくれて、やっぱり自分も自己実現のためにどういうふうに生きていくかっていうのって、やっぱみんなでやっぱそこって知りたいというか、興味がないわけではないっていうところで、で、最終的に、8月24日生まれなんですよ、私。8月24日ってね、お地蔵さんの誕生日なんですよ。でね、お地蔵さんっていうのは、地蔵菩薩は、なんかね、困ってる人とか苦しい人を助ける役割なんですって。だから多分おそらく自分に課されたその使命っていうのは、そのダンスを通じて困ってる人を助けていくっていうのが、自分にこう与えられた役割なんじゃないかなって思う観点で、今はお仕事やってるよっていうところでお話を進めたんですね。割と結構好評で、なんかね、思い立っていろいろなんかいろいろぶっ込んだ割に、まあまあよくできたなって、ちょっと自画自賛なんですけど、なんか、
聞きたかった。
それを話したことで、なんか自分もスッキリしたんですよ。自分で考えた言葉ではあるんですけど、なんて言うんだろう、こう整頓されたって、やっぱ言語化するって、すごいなと思うし、ただ、言語化することのメリットもあるけれど、やっぱりどうしてもね、難しい。私はそれができないから、うまくできないから、ダンスやってんだろうな、っていうところ、口に出しちゃいけないこととかも世の中にはあるじゃ
あ
ない
り
です
ま
か。
すね。
でも、それってダンスだったら許される。表現さえ自分が身につければ、そういうものを体でだったら表現するのは自由だっていうところで、私はその、なんていうの、型にはまらないダンスというよりかも、前衛的なものっていうのは、そこに私は、なんていうの、こう、すごいダンスの素晴らしさを感じていったりとかするので、なんかそれが、ちょっとなんとなく言語化されて、自分自身のこ と喋っただけなんですけど、なんか自分自身もちょっとスッキリして、45分あるとさすがにいろいろおしゃべりができ、脱線もできるし、質疑応答までできるので、なんかね、そういう有意義な、その時間を、すごい過ごせた、すごくいい時間で。で、お話をくださった方も、なんかもし、時間がね、余っちゃって困っちゃったら、やっぱ対談形式、対話にお客さんに声をかけたりとかね、なんかそう、質問コーナーを作ったりね、そういうやり方でやっていけば大丈夫だよって言って、まあちょっと応援してくださって。でもまあちょっと、ちゃんと45分間できたので、よかったなって思いながら、でも本当に勉強になった感じだったんですけど。まあでもこれがね、発表会のね、2日後だったんですよ。もうね、なんて言うんでしょう。もう半分なんかもう覚醒した状態で作ったから、まあ、あのタイトルのその、デジャブやその、もう神様だ仏様だっていうのも、おそらくなんかいたんでしょうね。
だからもう、この前ね、
舞台の
近
神
く
様が
に、
誰かいたんだろうなって思
近く
いな
にいた。
がら、さ、もうそのノリのまま作っちゃうとああなっちゃうんだろうなっていう、そこだけはちょっと反省点だったんですけど、
残るものですよ。
ですよね。なんか、その
は
時の思いはね、やっぱりちょっと大事にしていきたいのもある
い、そう
し、
です。
やっぱこういう時間も全部含めて、無限じゃないじゃないですか。やっぱ有限、時間って有限だから、やっぱまあ一つ一つ、一人一人の人とやっぱ過ごす時間もね、これからはちょっとこう、良かったなって思える時間にしていく努力をする必要はあるかなっていうふうには、やっぱ自分でもちょっとそう感じたので、なんかもう改めてなんかこう、戒めじゃないですけど、自分自身もこう、ちょっともう少し、律していかないといけないな、みたいなところ、ちょっと思った感じですけどね。そんな講話というか、まあ、ランチ会だったので、報告までだったんですけどもね。はい。
ですね、なんかやっぱりこう一つ一つの活動がちゃんと誰かに記憶に残って届いてるなっていうのがケンケンさんの魅力なんだなってもう改めて思いました。
いやいや、でもそういう機会いただけて本当にありがたかったなって思いました。はい。
今日も素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンケンダンスファクトリーは工場長ケンケンが熱い時代を生きてきた大人たちも未来を担う若者たちもダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。